安息日の朝に礼拝に行く。今朝の聖書の箇所には主イエス・キリストにもそういう習慣があったことがわかります。ちょっと嬉しくなります。あ、イエス様も礼拝に出てたんだと思うとですね、あ、同じことをしてたんだって思いになれます。古代ユダヤ教の礼拝は救い主の到来を待ち望む礼拝でしたから、まだその救い主が日曜日に復活をもたらしてくることは起こっていません。ですからこの当時の街道の礼拝、まあ、今でもユダヤ教そうですけど、街道の礼拝は創世記の故事に従って土曜日に礼拝をしていました。まあ、イエス様も土曜日に礼拝に参加していたわけです。街道と呼ばれる場所での礼拝は言葉の礼拝でした。神殿の礼拝は捧げ物が中心ですけど、街道の礼拝は言葉を中心に礼拝していたのです。祈りと賛美、そして律法の書や預言者の書という旧約聖書の部分が読まれ、そして説教がされたそうです。今の礼拝とだいぶ同じだなと思います。この街道での礼拝というシステムがユダヤ教の人たちの間で行われるようになったのは、もともとはバビロン捕囚という出来事が起こった頃からのようです。バビロン捕囚というのはイスラエルの民の最後の王国だったユダ王国が大帝国バビロンに滅ぼされてしまって、そのバビロンの地へ捕虜として、まあ、奴隷としてですね、連れて行かれてしまい、そこで、自分たちの思うのとは違う生活をしなければならなくなった。それが約60年ちょっと続くんですけど、その時代のことを言います。国が戦争で敗れて自由なことができない、そのエルサレムに戻って神殿で捧げ物することできないわけです。それでも礼拝を捧げたいと思ったときに、彼らの手元にあったのが神の言葉が記してあった巻物だったわけでした。これを読もう、これを読んで神様が私たちに語りかけているものを聞こう、それで礼拝をしよう、そうやって始めたわけです。安息日に神殿の捧げ物はできないけれど、神の言葉を聞き、その解き明かしを聞き、祈り、賛美を捧げて過ごす。その場でできる精一杯の形の礼拝がそこに成立したのでした。しかしその礼拝で彼らは神様と一緒に生きるっていうことを取り戻していきます。やがてそのバビロンという大帝国が今度はペルシャっていう大帝国にやられてしまいまして、あなた方帰っていいよって言われて帰ることになるんですが、帰った後、つまり捕囚が終わった時、母国に帰ってきた後も彼らはその神の言葉での礼拝を守るようになります。エルサレム神殿に行かなくても、片田舎の地方ででも街道で神様を礼拝することができる、そのことを彼らは知ったからです。まあ、当時の教えにはユダヤ人の家が10軒あったら早速そこに街道を作りなさいって教えがあったそうです。10分の1の献金を捧げればそこで街道を建てていくことができる、10人いれば街道ができるって、そういうことで10軒経ったらって話だったようです。この街道での礼拝では実は説教を語る人は特に決まっていませんでした。街道を守る街道塚さがこれっ と思う人に当たりをつけてお願いして説教がされました。まあ、そんなふうに説教頼まれたら頼まれた方がたまったもんではないという気もしますけれども、まあ、おそらく当時の人もそう思う人多かったんじゃないかと思います。次第に自分自身で聖書の研究を一生懸命して、それで語ったり、あるいは他の人にその自分の研究した成果を教えたりする聖書の専門家が登場してくるようになります。それがイエス様の時代に律法学者と呼ばれていた人たちです。彼らは自分の師匠の教えをことのほか愛したようです。しばしば自分の師匠の説教を長々と引用したということが知られています。だいぶ長い引用したようです。まあ、私その本物は見てないので何とも言えないのですが、しかし人の説教を長く引用したとすると、おそらくですね、自分の実感のない話とか、他人が体験した話とか、そういう話を聞いた話だがって言って伝えるなんてこともまあまああったんじゃないでしょうか。そうするとおそらくそれは会衆にとって次第に退屈な説教になっていったんじゃないかなってことが想像されるのです。さてその日は街道司さによって主イエスが説教を頼まれました。もしかしたら初めて主イエスが街道で説教した日だったかもしれません。主が教え始められますと、いつもと街道の空気が変わっていきました。人々は教えに驚いたとあります。まあ要するに感じるものがあったわけです。まあ、あるいはこういう言い方ができるかもしれません。彼らによく伝わった、よく分かったのです。律法学者とは違って借り物でない言葉で話がなされたからです。主イエスご自身が父なる神からの恵みを感じている、その内容を聖書の言葉によって語り、父への応答を紡いでいる、その信頼がそのまま伝わったのだと思います。それを今朝の聖書は権威あるものとしてお教えになったと、こういうふうに教えています。権威あるってどういうことでしょうか。私たちの時代はしばしばこの言葉ですね、権威主義っていう言葉から考え始めてしまう変な癖がついてしまっているように思います。権威ある、立派であるとか威厳があるとか、そういうことがもともとの教えの核ではありません。この言葉の核ではありません。原点であるギリシャ語の単語を調べますと、そこにはエコウシアという単語があるのですけども、この言葉もともとは物事を実際に動かす力のことを指さしていたと言われているのです。実生活での実際的な物事を動かすために語られる言葉、それでその時に説得力のある言葉、それがエコウシアだ、言葉だというのです。つまり現実に世界や人々が動き出すような力があること、それが権威だとここは言ってるわけです。ということは、ここにいた人々は主イエスの説教を聞いたとき、それぞれに自分自身の中が揺り動かされ、それぞれに自分が変わるということを驚きを持って体験したということだったのだと思います。しかしそうなると、話の聞き手としてといいますか、ここを読む者としては恋願わずにいられないのが、その中身何だったのってことなんですよね。何をイエス様お話ししたの、 一体どういうお話だったのと、まあ、特に語る説教者にとってもこれは深刻な部分だったりするのですけども、イエス様は一体何話したのと思ってしまいます。まあ昔の人もそう思ったのかもしれません。マタイによる福音書を読みますと、実はそこにマタイではイザヤ書の部分を読んだイエス様がいらっしゃいまして、そして、その説教の一部が載っていたりするのですけども、まあ、イザヤ書の語った約束が今日実現したよっていう、そういう宣言がそこには書いてあったりいたします。まあそれはしかしマタイの理解でして、マルコはそこはその一言で言い表すのとは違うところに確信を持って語っていたのだということがわかります。イエス、マルコが今日の箇所で伝えたいと思っていたことの確信は、イエス様が伝えたかったの覚悟これだというのは、実は24節からのところに出てくるからです。ナザレのイエス、構わないでくれ、我々を滅ぼしに来たのか、正体は分かっている、神の聖者だ。イエスが黙れ、この人から出て行けとお叱りになると、汚れた霊はその人に痙攣を起こさせ、大声を上げて出て行った。ここに書いてあるのは、ナザレのイエス、構わないでくれと叫ぶ悪しき霊に主イエスが黙れ出て行けとお叱りになったっていう出来事です。その霊はその人に敬礼を起こさせた後、大声を上げて出て行ったって書いてあります。イエス様がこの日説教でなさったこと、それは悪しき霊に疲れて思い悩んでいる苦しんでいる人に、その霊が出て行って出ていくような、そういう関わりをお持ちになったことなのであります。そこがマルコにとっては最も見逃せない箇所だったということなのでありましょう。そしてイエス様がそれをなさったのは、ここの後半の方でピックアップされているこの一人の特別に劇的な場面を引き起こした人だけで なのではなくて、実はその場にいたすべての人にこれと同じことをなさったのだということなのであります。この日すべての人々が非常に驚き、そしてその説教を権威あるものとして受け止めたというのは、自分の内側として説明するならまさにこの一言です。しかし外から起こっていることを見るなら、実はこの後半の人のような出来事がそれぞれに起こっていたということに他ならないからです。私たちの中に住む神様の語りかけ、命令など面倒くさい、抗いたいという思い、あるいは神の栄光ではなくて自分の栄光が欲しいという思い、あるいはなんでこんな世界に生きているのかと、日々の歩み全く報われないなというような不平や不満が湧き上がってくるという思い、そういう私たちの中の悪しき霊に主イエスは深く関わってくださって、そうした霊が私たちから出ていくための命令を私たちにしてくださった。それがここのマルコの伝えていることだということが見えてくるのです。ちょっと個人的なお話をするのをお許しいただきたいんですが、私の父は秋田県在住の1代目のクリスチャンでした。まあ、バイタリティのある人で、いろいろ開拓的なことをやってのける人だったんですが、 バイタリティのある分自己主張も強い人で、自分の教会の牧師とよくぶつかっては腹へそを曲げて礼拝へ行かなくなるといういささか不従順な羊でした。高校の教師だったので、こういろいろ理論的にものを考えたりする部分もあった、まあ、ある程度やっぱり自分に身につけたものについての自信がある人だったのだとも思います。で、まあ、一番劇的にぶつかってしまったのは引退した教師を引退した後ですね、役員として選ばれた時に、こう勢いよく取り組んだのですが、そこで牧師と何かと意見が合わなくなって、と礼拝そのものにも行かなくなってしまったということがございました。まあ、その時よく教会って何なのかということを私も、まあ、少し攻撃的に言われることもあったのですけども、しかしその後次第に年を取り、体が動かなくなり始めまして、ある日車で行った温泉のこの脱衣所で自分の体がこれまでに見たこともないような黄色に染まっているのを発見します。これ黄疸でありまして、そして病院の検査で膵臓がんであると、ステージ4である、つまりもう回復がなかなか見込めないということを知らされるわけであります。まあ、その頃から急に痩せ細っていくのですけれども、それが実は 6,7 年ぐらい前のことでありまして、そのお話聞いたときですね、すぐに私駆けつけられませんでした。まあ、当時こちらの清水の教会も忙しいところがあって、約 3,4 ヶ月経って夏休み、ようやく彼の入院先へ駆けつけることができたのであります。駆けつけて、まあ、迎えにちょっと出てくれた父の姿を見たときに、こうそれまで自分が知っている自信があり、そしてこうなんて勢いがある、そういうのとは全然違う姿にちょっと愕然としました。そして同時に自分が牧師であることを思い起こし、彼に何か語らねばと思いました。しかし何を語ったらいいのかわからない、まあ、全然気遣いしたことのなかったような相手にですね、急にかしこまって何か大事なことを語らねばと思っても言葉って出てこないのです。しかしその中である言葉が浮かんできました。それは主イエスキリストの言葉、心の貧しい人々は幸いである、天国はその人のものであるという言葉でした。その言葉を父と共に読み、そしてあまり解説はせずにこういうふうにだけ言いました。今ならこの言葉がよくわかるんじゃない。まあ、そしたら父はなんていうか、うんとも声は出さないですけどちょっとだけうなずいてですね、そしてまあちょっとその時は分かったような仕草をしたわけであります。まあしかしその後清水に戻りましてから母親から聞いたのは、その後の、まあ、入院生活の中で残り少ないその外出日、それを第一日曜日に当てて、なんと5、6年行ってなかった教会行った、聖餐を受けに行った、礼拝を受けに行ったということを聞いたのでありました。私と母にとっては、まあ、まさに驚いたという出来事だったんですけども、そして同時に神の言葉がこの人を動かしたんだなということを感じました。まあ、牧師と喧嘩しているそのただ中の時、彼はおそらく神様とも喧嘩してたのだと思います。しかし 自分の自信が取り上げられ、しかしその中でなお神様と向かい合わざるを得なくなったとき、その神様が自分に対して心の貧しい者は幸いであると言ってくれた。そこに彼は和解を得たのだと思います。そして清算を素直に喜んで受けることができた。まあ、私はその出来事をきっかけに、その後彼が葬儀で送られていく時も、なんて心から送ることができたのでした。彼の話をしたのは、この汚れた霊が、今日の箇所の汚れた霊がですね、その人に痙攣を起こさせながら大声を上げて出ていった場面というのを見たからです。神様との関係の中で私たちはこう純粋的に神様とつながれないときに、本当にしばしば懸念を上げるようなことがありますし、自分が受けている不当だと思うことについては大声を上げることもあります。しかしそれらがどのように解決していくのかということについて、私たちが聖書から受けるのは、主イエスがその痙攣をしたり声を上げ上げたりする人の人のところにまさに連れ添ってくださり、その人に黙れというのでなく、その悪しき霊に黙れと言って彼のために連れ添ってくださる、このことなのです。そしてその主イエスの連れ添いがどれほどのものかといえば、それは十字架の上に死に至るまで、そこから我々のために私の血肉を受けようと、それで養われようと、あなたのために死ぬこの私の死を存分に受けよう、遠慮しなくていい、そう言ってくださるほどの方であるからだということを思うのです。神ご自身が私たちのために連れ添ってくださる、そして私たちの大きな悩みを共に担い、そのために十字架までついてくださる、そのことを覚えるときに私たちの中の霊が動くということが起こるのだということを改めて思います。今朝の箇所の新しい教えの新しいというのは、何か時間的に英語のニューですね、新しいという意味ではなくて、どちらかといえば Just now、 今まさに適している、そういう意味の新しさだということを書いてある書物がありました。私たちのために今まさに必要なその時を神が設けてくださっている、そして連れ添ってくださっている、そのことに私たちも覚えを持って感謝をしていきたいと思います。お祈りをします。父よ、私たちには何が必要なのか、いつそれが必要なのか、時間の歩みの中で見えていないところがあります。しかしあなたは私たちのそのすべての人生を見定めて、必要なものを与え、語りかけ、そして慰め励ましてくださる方であることを改めて読みました。あなたの言葉が私たちの人生に響きますように、これからも導いていてください。そしてどうぞ主よ、今日はあなたの血肉を受けますけれども、あなたの体としての歩みをこれからも心から捧げていくことができますように導いていてください。イエス・キリストの名前によってお祈りします。アーメン。